36、各常任委員会の活動報告。富士見市議会では、総務、文教福祉、建設環境の3つの常任委員会をはじめ、様々な委員会が活動を行っています。ここでは令和7年度の活動内容について紹介をします。詳細は QR コードから市議会ホームページをご参照ください。37、総務常任委員会の活動紹介。二次元コードがあります。総務常任委員会メンバー7人の写真があります。総務常任委員会では、本市の投票率の低下が課題であることから、投票率の向上についてを調査事項として各調査を行いました。議員研修会、令和7年8月、テーマ、埼玉県における投票率向上に関する取り組みについて、埼玉県選挙管理委員会の方を講師としてお招きし、県内における投票率向上に向けた取り組みについて研修を実施しました。投票率向上に対する各施策の効果を分析することが容易ではない中、費用対効果の観点からも試行錯誤を重ねながら取り組まれている現状について率直にご説明をいただき参考になりました。行政視察、令和7年10月、大阪府豊中市、テーマ、若者の声を届ける選挙について。豊中市は大阪大学との連携を起点に、官民学連携による試行錯誤を重ね、若年層の投票率向上につなげました。富士見市においても、新たな取り組みの施行と、若者と連携する体制づくりの重要性が示唆されました。豊中市から説明を受ける様子と書かれた写真があります。三重県桑名市、テーマ、駅での期日前投票所の設置について、桑名市では、駅構内に期日前投票所を設置するなど、有権者が投票しやすい環境づくりに取り組んでいます。富士見市においても、大いに参考になる取り組みでした。桑名市から説明を受ける様子と書かれた写真があります。淑徳大学地域創生学部の学生との意見交換会、令和7年12月、テーマ、若者の声を届ける選挙について、若者の視点から見た選挙や政治参加の課題について意見交換を行いました。若者が政治に関心を持ち、主体的に参加していくための方策について理解を深めることができました。淑徳大学の学生の方々との集合写真と書かれた写真があります。令和7年度のまとめ。近年各種選挙において投票率の低下が続いており、特に若年層の投票率の低さが課題となっています。今回の調査を通じて、投票環境の向上や主権者教育の充実、若者が政治を身近に感じられる取り組みの重要性を再認識しました。今後も調査結果を活かしながら、本市における投票率向上に向けて取り組んでいきます。38、文教福祉常任委員会の活動紹介。二次元コードがあります。文教福祉常任委員会メンバー7人の写真があります。文教福祉常任委員会では、子どもの意見を反映する取り組みについてをテーマに調査を行いました。子ども基本法の施行や本市の子ども計画の策定を踏まえ、子どもの意見をどのように市政や事業、施策に反映していくかという視点から、取り組みの現状や課題について調査を進めました。議員研修会、令和7年8月、テーマ、子どもの意見を反映する取り組みについて。調査に先立ち、市の現状や執行部の考え方について理解を深めるため、子ども未来部、子育て支援課を講師に研修を実施し、 本市における取り組みの現状と課題について学びました。行政視察、令和7年10月、テーマ、子どもの意見を反映する取り組みについて、宮城県富谷市、子どもに優しい街づくりを掲げ、子どもミーティングや生徒会サミットなどを通じて、子どもの意見を市長へ届ける仕組みや、施策への反映結果を子どもへ伝える取り組みなど、意見反映の具体的な手法について調査しました。宮城県石巻市、子どもセンターライツを拠点に、子どもが参画する会議体の設置や、子ども自身が企画・実施する事業など、子どもの主体的な参加を促す取り組みについて調査しました。子どもセンターライツで説明を受ける様子と書かれた写真があります。市内児童館職員の方々との意見交換会、令和8年1月、テーマ、子どもの意見を反映する取り組みについて、市内児童館職員の方々と意見交換を行いました。日常の関わりの中で子どもの声やつぶやきを受け止め、活動に反映している実践や、子どもが企画・運営に関わる取り組みなどが紹介されました。また、意見を引き出すための工夫や、予算・人員面での課題、意見表明が難しい子どもへの配慮の必要性などについても共有しました。写真が2枚あります。1枚目、市内児童館職員の方々との集合写真と書かれています。2枚目、意見交換会の様子と書かれています。写真終わり。令和7年度のまとめ。調査を通じて、子どもが安心して意見を表明できる環境づくりと、その意見を丁寧に受け止め、施策へつなげていくことの重要性を確認しました。今後は、本調査で得られた知見を生かし、子どもの意見を尊重した取り組みの推進に努めるとともに、本市における施策の充実につなげてまいります。